お願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はアイからお願いします。テントスタイル、早速読んでいきたいと思います。156ページからです。Look at the children or grown-ups who never finish anything. 何事もやり遂げない子供や大人を見てください。You have started 6 paintings or 6 model airplanes and you never finish anything. 絵画を6枚も描き始めたり、飛行機の模型を6台も作ったりしているのに何も完成させません。But how does one finish anything if one has the idea that things have to be perfect? しかし、もし物事は完璧でなければならないという考えを持っている人ならば、どうやってあえて何かを完成させるというのでしょうか。 As long as something is not finished, one can finish.Perfect or not. 何かが完成していない限り、それが完璧か完璧でないかどうかを見る。ちょっとこれを実際に読んでですね、私はこう結構あいたたたたってなったんですけども、まあ、先延ばしにしたりとか、こう中途半端に物事を進めたりとかっていうことの目的が、まあ、こう完成していない限りそれが完璧だか完璧でないかどうかとかっていうことがっていう評価はされないんだっていう。はい、というふうには思いますが、そういうメッセージがあるかなと。も思いました。までで何かお話ありますか。
あゆさん、時々音が途切れて聞こえにくいですね。
本当ですか。ちょっとの関係かな。あ、いや、マイクなんとかマイクに近づけて喋るようにします。なんだろう。じゃあちょっと先に行きます。はい。じゃあ次の段落に行きます。A lot of character traits are built together in this style of life. このようなライフスタイルにおいては、多くの性格特性が一緒に形成されます。Therefore, it is useless to raise children byTelling them that they should not do this or that. だから、あれをやってはいけない、これをやってはいけないと言って、子供を育てるのは無駄なことです。They should not be angry. They should not procrastinate. 怒るべきではありませんし、先延ばしにしてはいけません。If people have hesitating style of life, why shouldn't they procrastinate? もし人々が躊躇するライフスタイルを持っているなら、なぜ先延ばしにしてはいけないのでしょうか。If they are afraid that if they finish something, it would be discovered that they failed.もし彼らが何かをやり遂げ、 失敗したことが発覚するのを恐れているのならば、Aren't they writing procrastinating, pushing a decision away? 彼らが決断を先延ばしにし、遠ざけるのは正しいことではないのでしょうか。With these ideas, we cannot tell them not to procrastinate because this is their one means to save face. このような考えから先延ばしにするなとは言えません。なぜなら、これは彼らの面目を保つための唯一の手段だからです。As long as they have not done anything, they cannot be called upon as having done it wrong. 何もしていない限り、間違ったことをしたと言われることはありません。Therefore, these procrastinators are quite correct if they do not finish. したがって、先延ばしにする人たちが最後までやり遂げなかったとしても全く正しいことなのです。ここもですね、なんていうんですかね、逆説的に書いてあるなとは思うんですけれども、その先延ばしにする人たちが最後までやり遂げなかったとしても全く正しいことなのですという、言い回しというか言い方というかがすごく私には新鮮で、一つの見方を言ってもらったなというふうに思いました。なんていうのかな、それをやってやっている人にとっては本当に真剣なんだなということを、これを読みながら、ここをこう見ながらそう思ったんですけれども、失敗したことが発覚するのを恐れているんだったら、これは遠ざけたりする、決断を先延ばしにしたりとか遠ざけたりするのは正しいことではないですかっていうのは、肯定する、そうですねって肯定するんじゃないけれども、ただ、そうしている人にとっては本当に真剣そうなんだと、ここで改めて思いました。なかなかこう最初の段落といい、ここの段落といい、私自身がここから学ぶことがすごく多いなというふうに思いました。何かここまででお話ありますか？
はい、私もとても面白い考え方だなって思いました。ただ、156ページの下から4行目の If they are afraid that if they finished something, it would be discovered that they failed. ここの訳が、もし彼らが何かをやり遂げなきゃいけないと思って、違うか。もし彼らが何かをやり遂げることを怖がっているのであれば、彼らが失敗したことが見つかってしまうでしょう、という、のじゃないのかな。なんかちょっと訳が、
そうですね、
これ単純に現在の事実の、
はい、
反する過程というかあれなんじゃないのかなと思ったんだけど、
あ、はい、
あ、そうそう、
ありがとうございます。 がとうございます。ちょっとここは直します。他何かお話ありますか？
いいですか？
はい。
いや、皆さんおっしゃったことと同じなんだけれども、まあ、完全主義者になったら、そもそも、やり遂げることをしなくなるというのが、なんかすごいなって思いました。
そうですね。
でも、相原さん最初に言われたように、痛い言葉だと思います。
今回いろんな意味で私は結構あいたたとかなってたんですけど、ありがとうございます。じゃあ次の段落に行きたいと思います。今日はもう一旦英文のところ全部行ってからちょっと資料の方に入りたいと思います。では次の段落に行きます。 Among my patients is a couple, and the husband is very upset because the wife never entertains. 私の患者の中にある夫婦がいるのですが、妻がもてなさないので夫が非常に怒っています。According to her pattern and style of life, she cannot entertain. 彼女のパターンやライフスタイルからすると、彼女はもてなすことができないのです。She is one of these perfectionists who is horrified at the idea that something in her house might not be perfect.彼女は家の中の何かが完璧でないかもしれないという考えに怯える完璧主義者の一人です。She might not have the right drapes, or someone might make a remark, or someone might not feel at home. ちょっとこのライトドレープスっていうのが単にカーテンなのか何のかが分かんなくて、ちょっとカーテンになってしまってるんですけど、カーテンが合っていないかもしれない、サラダが合っていないかもしれない、誰かが発言するかもしれない、誰かがくつろげないかもしれない。In order to avoid this, which she consta, これ持ち込んでるかな?Constance diminishing to her value, she prefers not to entertain, not to let anyone in the house, and then no one can say anything. このようなこと、つまり彼女が自分の価値を下げるとの考えを避けるためにもてなさないことを好む。あれなんかすごい短い気がする。まあいいか。We can understand how ridiculous it sounds to tell her. 彼女にもてなしなさいということがどれほど馬鹿げたことに聞こえるかは理解できます。You should entertain she あ、そうか。Her, you should entertain か。すみません。ここまでですね。もてなし、彼女にもてなしなさいということがどれほど馬鹿げたことに聞こえるかは理解できます。She cannot, according to her ideas, her pattern. あ、セッターにしたらもてなしできないので。She would have to change her ideas first. 彼女はまず最初に自分の考えを変えなければなりません。はい。今、さっき、ノブさんがおっしゃったのと、おっしゃったことだと思うんですけど、完璧主義者だからこそこう最後までやらないっていう自分がやるべきことをやらないっていうのがすごい興味深いなと思うんですけれども、あ、なんか結構これも痛いなと思いながら読んでいました。はい、ここまでで何かお話ありますか。
こんなことだけすぐに見つけてちょっと申し訳ないんですけど、役に脱落があるような
本当ですか。やっぱり、
うん、いや、うん、ここのダッシュのとこですね。 Not to let anyone in the house and then no one can say anything のところが、彼女にもてなしなさいということが前に入るんじゃないのかな。ここが抜けてるみたいに思いました
すいません
いえ、すいません。
いやいやいや、ありがとうございます。
いや、誰も家に入れないようにして、そしたら誰も何も言えないでしょっていう話よね。
ね、これがあると面白いですね、
うん、ですね。あら、肝心なところが、すいません。
あと、いいですか。細かい話ですけど、カーテンので正しいと思います。ただ、合ってないというより、right to drapes っていうのは、なんか綺麗なひだが下がってるとか、そういう感じなんだろうなと想像するんですけどね。
ああ、はいはい。
うん。で、あと、だから、メイクはリマークっていう、その次の行は、なんか批評するっていう感じだよね。あ、このカーテン変やとか、サラダがどうやとか、そういうことを言ってるんやろうなって気がしますね。誰かがそんなこと言わへんかって。だからサラダはうまくできてるかぐらいの方が日本語らしいかもしれません。
あ、はい、なるほど。
今のところのパラグラフは、なんか西洋人にしたらこれすごい困ったことなんだろうなって思って興味深いと思いました、うん。まあ、アップセットをね、怒るって訳すかどうかちょっと分かんないなとも思うんですけど、まあ、動揺するとか、その、
うんうんうん、そっちやね。
ね、うんうん、なんかすっごい困ったてるんだろうなと、その旦那さんの方は、うんうん、その絶対、要するに家でパーティーしないとか人を招かないとかいうことですよね、これね。
はい、うんうんうん、そうそう、怒ってるんじゃないね、うん、慌ててる、
うん、多分信じられないことなんでしょうね、きっとこの、うん、この時代のこの西洋の人にしたら、
うん。
確かにそうですね。 ありがとうございます。ちょっと続きの段落に行きます。There are many people who are equally disinterested in entertainment. 同じようにもてなすことに無関心な人はたくさんいます。They clean the house from 6 in the morning until 2 minutes before the guests arrive. 彼らは朝の6時から客が来る2分前まで家の掃除をします。They are so exhausted that the guests think they are mass murderers to have come at all.あまりにも疲れ果てているので、客は自分たちが大量殺人者だと思うのです。They prove in a roundabout manner. Don't bring me any more guests because I am absolutely exhausted and get headaches.私は全くもって疲れているし頭痛がするからもうお客さんを連れてこないで。 You know, when I get a headache, I cannot get up to give the children their breakfast. 頭痛がすると子供たちに朝食を作るために起き上がれないのよ。 It is all your fault.Because you want me to have guests. 私にお客さんを呼ぼうとするあなたのせいよと遠回しに言うのです。はい。です。ここまでで何かお話ありますか？
はい、
お願いします。
わからないとこがあるんですけど、この段落の、授業じゃなくて、They are so exhausted that guests think they are mass murderers too. どういうことなのか、わからないんですが、ことなんでしょうか。と分かる方を教えていただければと思います。
だからこれお客さんがそもそも来ることが殺人者みたいになっちゃったっていうことなんだと思うんですけど。
お客さんたちが、
来ること自体があって。
自分たちが来ることで。
そう。来ることで、マーダーズになっちゃう。
マスマーダーズ。なんでマスマーダーズになるんですか？ここは。
マスマーダーズ。
マスマーダーズ、大量殺人者。大量に殺人するわけじゃないですよね。どうなんですか？この奥さんだから、6時からその2分前まで掃除をしている人を殺すっていうことですよね。
そうですね。だから来ることが迷惑なんだっていうことでしょ。だから迷惑、お客さんが迷惑なこ、お客さんが迷惑のこと、お客さんが来るということは迷惑のことをしに来ている、殺人するようなことをしに来ているっていうことなんじゃないんでしょうか。
そうなんだ。だからものすごい、嫌な客と、自分たちが感じるっていうことなんですね。
そういうことでしょうね。だからまるで悪いことしに来たみたいやんって。
とか、ありがとうございます。
多分。
ありがとうございます。私もなんかそう なんていうのかな、あのせっかく来たけどその、ホストがすごい疲れ果ててるからあれなんか悪いことしたってなってるっていうふうに受け取ってました。
あ、はい、あの そうだと思います。
ありがとうございます。
次の番組に行きたいと思います。To try to change people's characters by telling them not to do this or that is ineffective. あれをするな、これをするなと言って人の性格を変えようとしても効果はありません。Jealousy, for example, can mean that what someone else has takes away from self.嫉妬とは、例えば他人が持っているものを自分から奪ってしまうことを意味します。If someone reads a newspaper, am I not more important than the newspaper? You should talk to me. I don't think reading is very nice. 新聞を読む人がいれば、私は新聞より重要ではないの。私に話しかけなさい。新聞を読むのはあまりいいとは思わない。Maybe the world is also important and one would like to know what is going on. もしかしたら、世界も重要であり、人々は何が起こっているのか知りたいと思うかもしれません。とこうなんかいまいちこう訳がうまくいかなかったんですけれども、なんか嫉妬とはここの訳もなんか全然よく分からなかったんですが、他人が自分が欲しいものを持っているとかだったらなんかイメージできるんですけど、他人が持っているものを自分から奪ってしまうっていう、これは合っているのかとか思ってちょっと悩んでたんですけれども、結局あまりうまく訳せなくてそのまま載せています。それと最後のところも、世界もまた、まあ、The world is also important、まあ、世界も重要なんですと。で、人々は何が起こっているのか知りたいと思うかもしれませんっていうのが、ちょっと前のところとうまく私は意味がつなげられなかったんですけど、皆さんどう思われますか？
いいですか？はい、後半の方が優しい気がするんだけど、だから何が起きているか知りたいのは当然のことでしょという意味なんだと思うんだけどな。だから、新聞読むのはいいと思わないなんて言われる筋合いはないはずだということを言ってるんだと思う。
ありがとうございます。
Take away from self。 まあ、誰かが、その場合はジェラシーよ。だから誰かが何かを持ってたら take away from、 自分からそれは自分からん違うな。
このセルフがね、
誰かが信用、
その自分自身のことなのか、うん、ちょっとよく分かんないんですよね。相手
自分の方、国際法の政府だから自分じゃないのかな。
自分かな。
そうなんですよね。このセリフよく分からなかったですよね。
だから誰かが新聞を読んだら、その人の興味関心は私から、よそへ行っちゃうわけですよね。行っちゃうかな。 どちらかというと、交互的な言い方のような気もするんだけどね。
セルフは、その、私のような気がするな。
うん。
これはだから新聞を持ってる人が新聞、だからこの場合新聞が私から、なんかを持ってってしまうんですよね。
だから相手の興味関心が私から新聞に行っちゃうんよね。だからあの相手を新聞に奪われるんだ。
そうそう、そういうことなんだろうなと思うんですけど、うん、役をしようと思うと難しいですよね。
そうね、うん、
If you think you should not be jealous, you should let me read. That doesn't make any sense as long as someone does not understand what this jealousy means. もしあなたが、あなたは嫉妬するべきではありません。あなたは私に、新聞を読ませるべきですと言ったとしても、この嫉妬の意味を理解していない人がいる限り何の意味もありません。はい、以上ですが、全体でも結構ですし、あの今のところでも結構です。何か話し合ってしまう。ありがとうございます。では、資料の方に入りたいと思います。今回あの英文の方を読んでいて、まあ、いつも、あのアドラの本だったりとか、まあ、なんていうかな、あのどういうことが書いてあるのかなっていうのを考えながら、いろいろ資料とかも考えたんですけれども、今回は、まあ、ちょっと、ライフスタイル、最初ライフスタイルでいろいろ考えてたんですけど、まあ、なんていうのかな、その、責任を取らないような動きというか、あの、まあ、例えば、先ほど彩子さんがおっしゃったように、その、西洋では、もてな、その、ホームパーティーを開くのに、それに協力的でない奥さんっていうのは、本当に困るだろうと。で、そういう、その、神経症的な話っていうところからちょっとあの野田先生の補正校をいろいろ見ていてですね、あの興味深かったというか勉強になるなと思ったところを抜き抜きをしてきました。一番最初の現実的であることというところなんですが、アドラーが神経症の発達について次のようなことを書いているっていうのは、あの 原文、野田先生が補正校に書かれているのはずっと横並びに、横並びっていうか続きずっと書いてあったんですけど、1から8まであったので、私がここには開業して書きました。ちょっと読んでみたいと思います。アドラーが神経症の発達について次のようなことを書いている。私が発見し、記述した神経症と精神病に駆り立てる力は以下のことし。1、子供時代の劣等感が、2、自己保身の傾向と必要以上に劣等感を保障する努力を作り出し、3、子供時代に選択された優越に向かう仮想的目標がその後もずっと目的論的に働き続け、4、人間関係からの要求に対抗するために回避的な手段や性格傾向や感情や症状や態度をあれこれ試してみて、5、環境に抵抗して仮想的に自分は偉いんだと思い込むためにそれらを使い、6、責任を回避するための逃げ道と言い訳を探し出し、7、神経症的な狂ったものの見方でもって現実を歪曲して値引きし、8、ほとんどすべて人間関係における協力の可能性を跳ね抜けてしまう。これはアンスバッハのところからの引用ですね。はい。で、まあ、言葉としては非常に、まあ、ちょっと厳しい言葉遣いではあるんですけれども、プロセスとしては、すごい、私は勉強になるなと思ってたんですが、自分自身を照らし合わせて考えてみても、やっぱり、多かれ少なかれというか、大なり小なりというか、こういうことはあるなというふうには思いました。で、自分が責任を取らない生き方をするというのは、してる、あ、これはそうだなと思うときっていうのは、やっぱりどこかこういうものがあるんだろうなというふうには思いました。はい。ここも、どうしよう、次もちょっと読んで、行ってみたいと思いますが、じゃあちょっと、次どなたか、2のなぜアドラーかというところを読んでいただけないでしょうか。
はい、読みます。
お願いします。
はい、昨日、人が健康に生きていくためには、好かれる必要もないし、嫌われることを恐れる必要もないんだけれど、神経症的索道をやめる必要はある、と書いた。神経症的索道というのはイエス・バットをすることだと先日書いたが、もう少しアドラー心理学的な言い方をするなら、劣等コンプレックスをすることだ。劣等コンプレックスをもうちょっとひらがなで言うと、劣等感を口実にして自分の責任を逃れようとする索道のことだ。もっとひらがなにすると、1、劣等感というのはこの場合には自分は相手が期待する能力について劣っているということだ。例えば、あなたが期待するほど元気でないとか、あなたが期待するほど賢くないとか、あなたが期待するほど経験がないとか、そういうことだ。2、責任というのは社会的にすべきだとか、すべきでないとか期待されていることだ。そう、例えば、規則を守るとか、感情的になって人を動かさないとか、人の都合も考えるとか、そういうことだ。3、索道というのは、自分にとって都合のいい方向に相手を変えようとする動き方のことだ。したくてもできないのだということを分かってくださいとか、私なりに努力をしているんですが周囲の理解が得られないのですとか、ちゃんとやろうとしていると緊張してしまってかえってできないんですとか、そういうことだ。
ありがとうございます。これも非常に痛いことが書かれているんですけれども、野田先生がこう分解して書いてくださっていて、非常に分かりやすいなというふうにも思いましたし、まあ、自分がうまくいってないなっていう時は、まあ、大体こんな感じだなというのも思うので、痛いんですけど、非常にこういうことを頭に置いて、こう普段生活をした方がいいなというふうに思いました。はい、ここまでで何か感想でもお話でも何でも結構ですが、ありますか。 ょう。そしたらちょっと先に進めたいと思います。ここからはですね、野田先生の補正校のサイト構造と冗長性というのをこう続きで抜き書きをしているんですけれども、引用しているんですけれども、その神経症的作動のこと、まあ、プロセスなり、それからそれによる競合性であったりとか、そういったことがすごい私自身は納得じゃないな、なんていうのかな、そういうことかって思うようなことが書かれていたので、引用してきました。じゃあまずその3の、サイト構造と冗長性の8をどなたか読んでいただけないでしょうか。
はい、じゃあ読みます。神経症的作動は先天的な素質だとは思えないので、おそらく親子関係の中で発達するものだと思われる。例えば親が子供にある期待をしており、子供はそれは到底満たせないと思う。しかし親は承知しないでその期待を押し付け続ける。そこで子供は試行錯誤的にさまざまなことをやってみる。そうして親が期待を押し付けるのを断念するような行動を見つけ出して、以後はそれを使って親を制御する。そのような子供の行動のうちのあるものが神経症的作動であるわけだ。例えば勉強しようと思っていたのにうるさく言うからする気がなくなったという類のものだ。これで断念しない親でもここに泣くなり怒るなりというような情動を付け加えると、あるいはさらに暴力なり自傷行為なりというような破壊的行動を付け加えると断念するだろう。それで子どもは味を占めて人からの期待を断るときに神経症的作動を使うようになる。
ありがとうございます。では次の、4の9ですね、ちょっと長いんですけれども、ここもちょっとどなたか、読んでいただけないでしょうか。
はい、読みます。
お願いします。
昨日は子どもが親の期待を拒否するために神経症的作動を発展させるという話をした。神経症的作動とは不健康のやり方で相手の要求を断ったり、あるいは自分の要求を押し付けたりする方法だと一応定義しておくとすれば、それと二項対立するものとして、健康なやり方で相手の要求を断ったり自分の要求を主張したりすることが話題にできる。つまり上手な頼み方だの、上手な断り方だのということだ。実際にそのようなアイデアに基づいて開発されたのが、例えばアサーティブトレーニングだとかコーチングとかだとかだ。しかしアドラー心理学はその道をたどらなかった。そうではなくて、親子なりクライアントとカウンセラーなりが共同で問題を解決するという方向で健康なコミュニケーションを考えた。これは極めて重要な際だ。つまりアドラー心理学は競合と協力という二項対立を立てたわけだが、上手な頼み方だの、上手な断り方だのは所詮は競合的な関係を前提にしている。アドラー心理学はそれとは違う協力的な次元で問題解決を考える。上手な頼み方だの、上手な断り方だのはある個人と別の個人の間に利害対立があることを前提にして、その上で自分の意見を通して、しかも相手に恨まれない方法はないかを考えるわけだ。しかしアドラーは利害対立があること自体がすでに問題であると考えた。というか利害対立のない部分を探すように提案した。どうしてそういうふうに、考えたかというと、アドラーの視野はいつも人類全体の幸福の方を向いていたからだと思う。つまりある個人と別の個人との1対1の関係ではなくて、個人と社会全体の関係を気にしていた。人間は社会的動物であり、協力しなければ生きていけない。どんなに利害対立していても、なおどこかで協力しないでは折れない。その協力しなければならない部分に注目して、そこで人間関係を築こうというのがアドラーのアイデアだ。それは同時に自分と相手との違いを認めるということにつながる。逆に上手な頼み方だの、上手な断り方だのといった考え方は、しばしば相手を自分と同じにしようとする傾向に基づいている。アドラーが暮らしていた社会環境では、それはとても危険なことだった。 ドイツ系の人々とスラブ系の人々とユダヤ系の人々とトルコ系の人々が混在して暮らしている多文化、多言語、多宗教の世界で、社会で、相手を自分と同じようにしようとする働きかけはいつも極めて危険だ。日本人にはそういう敏感さはないけれど、ヨーロッパ人たちと話をしていると、違いを認め合いながら共存するということは、今でも彼らにとって切実な問題なのだなと思う。
ありがとうございます。はい、ま、あの4はですね、あのその上手な頼み方とか上手な断り方の考え方と、そのアドラー心理学が目指すその共同で問題を解決するですね、その健康なコミュニケーションというところの差っていうのを、読んでハッとしました。で、やっぱり、うん、あの、うん、ちょっとこれ反省、私は反省なんですけど、ちょっとなんとなくこう頭のどっかで上手な頼み方とか上手な断り方っていうのを考えてたような気もするので、あのそうじゃないんだなっていうこともこれからちゃんとあの意識してあのやっていかないといけないなというのもここで思いました。はい、ここまでで何かお話し
はい、
はい、
今のところあすいません今のところすごいなと思って、私ここ読み逃していたというかあのコーチングとかね、その、はい、いろんなことやってる方たち結構来られるじゃないですか、あの理論編とか応用編とかに、なんか違うんですよね、当然違うんですよねだからその違いがね、ここですごい言語化してもらったなって思って、あのすごいここ引用していただいてありがたいです。
私もでも
これという感想です。
あすごいハッとしました。
はい、あのいいですか。え、はい、私もあのこうね、あの読んだ覚えあるんです。というかここを読んだ時に、あのアサティブトレーニング、やっぱあのここが違うのねってあの思った記憶があるんやけど、なんかすっかり忘れていたんで、はい、あのまた引用していただいてとってもありがたいです。で、私ね、あのアズラ入る前にアサティブトレーニングのワークショップ行ったことあるんですよ。だからあそこではね、そんな協力的な目標を作るとかそんなこと全然やんないですから、やっぱり違うんですね。ただあの人類全体の幸福の方を向くっていうのはとても素敵なんだけれども、まあ、だけどね、さっきの話であの一方でなんか自分が神経症的作動しているなということを自覚せざるを得ないというのはやっぱり厳しいは厳しいんですけどね。
そうです
ね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、そう、まあ、今回ここは私も読んでよかったなと思いました。はい、じゃあちょっとここは5と6を私読みたいと思います。5、サイト構造と冗長性10、神経症的作動は神経症者だけでなく相手役もまた競合的であるから有効なのだとアドラー心理学は考えている。例えば習慣ですからやめることができないんですというような言い方がある。こういう言い訳をするのは相手役が神経症者のある行動傾向を良くないとさばいて変えたいと思っているからだ。しかるに神経症者はその行動傾向があることは認めるし、それが望ましくない傾向であることも認めるが、習慣すなわち随意に変えることのできないものだから変えることはできないと主張している。相手役も神経症者の論理を正しいと認めるので、この言い訳は通用することになる。相手役は神経症者の行動傾向を改めさせることは断念したが、それは相手を困った習慣の持ち主である困った人間だと裁いた結果だ。相手を裁いている限り虚妄的なので、たとえ神経症者の言うことを許容してもこの人間関係は競合的であることになる。さらに言えば、人間関係が競合的である限り多かれ少なかれ神経症的であるとアドラー心理学は考えている。だから競合的な人間関係をそのまま置いておいて、上手な頼み方だの上手な断り方だのを教えるのはより手の込んだ神経症的作動を教えているに過ぎないということもできる。そ それが通用するのは話しても聞き手も競合的であり、広い意味で神経症的であるからだ。聞き手も話しても競合性から抜け出して協力的になった時に、言い方とか言葉のかけ方ではないレベルで頼むとか断るということを考えることができる。つまり自分の都合のためではなく、相手に協力するために頼むとか断るとかいうことを考えられるようになる。少なくとも親子関係や夫婦関係に関しては、ということは職場の人間関係などでは必ずしもそうでないかもしれないということだ。これがアドラー心理学が教えたいと思っていることだ。6、サイト構造と冗長性11。アドラー心理学の援助法は、競合的な世界でクライエントが勝ち残ることを目標にしているのではなく、協力的な世界を築いて他の人と助け合うことを目標にしている。目標は共同体感覚の育成にあって、基本前提での理論は全てその手段だ。このあたりのパースペクティブがしっかりできると、治療技術も育児技術も随分自由になる。逆にそれがわからないままで理論や技法にとらわれていると、強情主義なり原理主義なりに陥って、時にかえって競合的な関係を作る結果になってしまう。まず最初の5の方なんですけれども、先ほどの4の続きなんですけれども、これも非常にそうだなと思ったんですよね。やっぱりその相手役、神経症的策動をやっている人がいて、それの相手役も非常に競合的だということ、この人は困った人だって言って叩いているっていうのは、私自身も振り返ってます、やっぱりそうだなと改めて思いました。なのでちょっと自分自身の構えというか、それにはもうちょっと客観的に自分自身を見れるようにならないといけないなというふうにも思いましたし、この考え方っていうのは常に持ってないといけないなというふうに思いました。で、次の6なんですけれども、これもですね、これ読んだ時もこれは痛いこと書いてあるなと思ったんですが、協力なんていうかな、その共同体感覚の育成っていうことをやっている、その基本前提とか理論はそのための手段で、協力的な世界を築いて他の人と助け合うことを目標にしていると。で、それがわからないままで理論や技法にとらわれていると、協情主義なり原理主義に陥ってかえって競合的な環境を作る結果になってしまうというのは、今の自分自身はどう、まだまだだなと思うところいっぱいあるんですけども、最近まで本当にこれやってたなって反省するところがあってですね、痛いところ本当に疲れたなという感じです。で、まだまだ本当にこう競合的な関係でもってやっていることもいっぱいあるので、やっぱりこう客観的に自分を見る目っていうものをこう養っていかないといけないし、そういう意味でも例えばカウンセラーの練習というよりかは、クライアントをやってそういう自分に気づいていくっていう体験ももっと増やしていかないといけないのかなというふうには思いました。はい、私が今回担当したのここまでなんですけれども、全体通してでも結構ですし、今のところでも構いませんので、何かお話ありますか？ よろしいですかね。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと英文のところをまた修正してスカイプの方に上げたいと思います。ありがとうございました。では、ゆうこ先生にお返しします。